それからまあもう一つ私はいつも思うことは、この特殊作戦というか、まあ一般的な意味で、先ほどの厳密な意味で、その隊員たちというか、そのいわゆる能力、肉体的、まあ、精神的、いわゆるサバイバル能力も含めたことは十分訓練でできます。しかし私が一番日本で、欠けてるというのはやっぱり国際感覚、ですから私は特殊作戦軍の人間はですね、とにかく暇があれば海外に、個人の旅行でもいいし、あるいは、班での研修でもいいしですね、とにかくあちこちに行って、まあ、言葉で言うところの見聞を広げるといいますかですね、それがもう一番重要なことだと私は思います。初めて外国に行くとかいうような連中が作戦で行ってもですね、そんなのうまくいくわけがない。これは欧米の特殊作戦部隊の連中ともう全く違います。もう彼らはもう世界中を隣の町のように動いています。もちろん人類警備がですねあちこちにいるということもありますけども、そういった中で、様々な文化の違い、その他を理解して、いざという時に役立てる。ですから、まあ、このまだまだ自衛隊の役所ですから、そういうところに行くというのをあまり認めないかも分かりませんが、とにかく私はそういう隊員の方々にですね、いろいろ行って研鑽に励んでもらいたいと思います。まあ、次の、まあ、この軍事オペレーションというのは、これは、まあ、皆さんもイメージする、あるいは、特殊作戦軍であれば、もうこの隣にイメージする、実際組み立てる、その、これはもう当然のことで、もちろんこれが一番大事、基本的には大事になるんですが、まあ、ここはできるんです。もう日本の能力、まあ、ここにあえて米軍との連携と書きました。これは衛星通信とかですね、これはもう米軍にしか頼らざるを得ないという部分がありますから、当然ですが、まあ、私はもうこの単なるオペレーション、軍事オペレーション、それに対するロジーその他というのはもう王徳作戦軍は十分にできるというふうに考えています。で、先ほど言った本来の意味の特殊作戦にあたってですね、その作戦軍の中から、独身だと、あるいは何のこういう特技がある、あるいはこうだというふうに絞り込んで、本来の意味も自衛隊を除隊したことにしてですね、というような本来の意味の特殊作戦ができるまでになってもらえればと思います。ですからその時にこの教育訓練も同じですが、まあ、常に、どういうケースでもあり得るということを想定していていただければと思うんですが、とにかくこの際、常時待機、これはもう軍というのはいつ命令が下っても対応できるふうに、日常に、まあシミュレーションその他を研究をしておくと、それが三ツ矢研究のバカ騒ぎ以来できなかったということでありまして、もう今やできますから、この今の状況ではここまではできますというふうに、特にこの人質救出というのは、これはもうこのバリアが取れれば動けるんですというところまでやっておくべきだろうというふうに思います。 それからもう最後の秘密保全、これは言うまでもないことですが、 なぜあえて書いたかと言いますと、私はその特殊人質救出作戦というのは本気でやるんであれば本来の意味の特殊作戦でしかできない、そういう決断をできる大物政治家が首相になれるかどうか分かりませんが、それしかできないとなる、その決断する首相と当然官房長官と自衛隊のもちろんそのオペレーションを遂行する部隊はですね、もう政府内部でも数人、まあ数人オーバーにしても10人ぐらいしか知らない、そういった中でじゃあ警察庁にはどの段階まで行っておくかとか、いろいろ本当に政治の駆け引き取り消えていくと思うんですが、まず大事なことは外務省には一切伝えないと、もうこれはもう基本中の基本、ところがなかなか政治というのはそういかない、だけど秘密保全を考えればまずこれはもう基本です。でまあとにかく可能な限り少なくする、しかしまあそう少なくすればそれだけ、運用はこううまくいかないでしょうから非常に難しいけれども、とにかく、拉致被害者の救出作戦を考えるときにはですね、特殊作戦を前提に、そうすると秘密保全というのがどこまでに絞ってきて、それで実際特殊作戦軍が動けるのか、あるいは特殊作戦軍から何を抽出するんだといったようなことを、あるいは、そういう作戦があるということを伏せながら、海空が現場地域に、何ら誰にも疑問を持たれずに配備されるといったようなことが必要になってくると思います。ですからシミュレーションというのはもちろんいろんなシミュレーションができますが、今日、まあ、ここで平壌に報告行く話をあの人もいるでしょうから、具体的に、話はできないんですが、まあ、考えられるというのは、あるいは大きな声で話ができるというのは、ここまでということで、あとは質問でやり取りしたいと思います。